山中沢尾です。
シュリスペルフ宮本です。キャンペーンで結構、
うん、
まあ、いろいろ回ったんですけど、
お、
大阪名古屋とか、
うん、
札幌も回りましたし、まあ、インストアとかもあったりして、
うん、
でその、まあ、結構終盤になって、
うん、
まあ、池袋のタワレコでインストアがあったんですけど、
あ、質問
が、あ、質問
来てないって話したよね、はい、来たん？
それもだいぶ来ましたね。
あ、ほんと
だいぶ来ました。
あ、よかったね。
だいぶ結構そのツイッターでそれで池袋で今日検索したらバーって出てくるから嬉しいなと思ってたんですけど、うんうん、その中にその、まあ、ポッドキャスト聞いてくれてる人が結構、まあ、中にいるんだと思うんですけど、うん、その六角星人に似てるっていう話を してたじゃないですか。
あ、はいはい、
それで、うん、そのこれは宮本さんですかっていうので画像が、うん、六角星人の画像がはーってあってそういう質問来ました。しかも六角星人ってなんか弾き語りかなんかするんですよね。
ややこしいね。
それもギター持ってガッてやってるところでちょっと似てるんです。ちょっと似てたんです。
写真だとちょっと
ちょっと似てました。
瞬発力で似ちゃってたんだ。
似てました。それはさすがに池袋で答えずにツイッター上で違いますってそれは答えておきましたけど。
ああ、そう。
おかげさまで来ました。
よかったね、
はい、
そうか。じゃあ恥かかなくて済んだ
の。恥かかなくて済みました。
そういえばなんかさ、
はい、
あれどこの特典かな、あのフーロンザ夜、
はいはいはい、はい、
なんかあれな、何あれ どこの、
あれです、出てこない名前が、ビレッジヴァンガードだ。
あ、宇田川、
はいはいはい、
ビレッジヴァンガード宇田川店のインストアの時の特典でフーロンザ夜というタイトルであの3人で、
はい、
でも聞いたんですけど、
あ、聞いたんですか。
うん、宮本すごい頑張ってたけど野口が全然頑張んねえな、あいつは本当に。あんな非協力的なんだあいつは。もうね、何度もね、メンバー同士でこすって飽きた話を、
はいはい、
さも初めてのようなテンションでやるのが、はいはい、プロモーションなんだよ。
そうですよ、ね、
なんかもうその話ここですんのめんどくせえよみたいなの言ったら終わりなんだよ本当に。もうあいつはもう
そう、大結構、うん、あのそのインストア、宇田川店のインストアの時も、うん、あの、まあ、トークイベントがあって、うん、でそれぞれこうみんな好きなものを、
うん、
好きなものというか欲しいものとかを、
うん、
あの買ってでもいいし、まあ、借りててもいいし、うん、その持ってきて、うん、なぜこれを選んだのかっていうのを話そうよ、
うん、
みたいなことにしてたんですよ。で部長もなんかこう漫画、
うん、
選んで、僕もなんかこう、うん、ま、漫画だったかな、
うん、
選んで、そしたら野口がなんか今から選ぶのちょっと時間かかるからちょっとやめないとかつってなんか、
非協力的だなお前。
なんだよと、遊びに来てんのかよっていう感じで。
それはだって何かポイントがあったら得やすいもんね。
そうなんですよ、ね、でそんなことを言ってやる気ないよみたいな顔して、
うん、
あの太宰の本、太宰好きなんですけど、太宰の本があって、
うん、
じゃあそれでいいよみたいな。で太宰取って、
うん、
で走れメロスっていうのはどういう意味か分かる、どういう話内容か分かるっていうことを、
うん、
言ったんですよ。で部長が、まあ、友情、人を信じるとかそういうことがテーマなんでしょって言ってたんですけど、で野口は、
うん、
いやこんな人はいないよっていう話だよって。なんかねちょっと面白かったそれは。あ、なるほどって思って。
こんな人はいないよって話をさあ、すげえ遠回りで方法で世の中に知らしめてるんだね。
裏テーマはそうだったよって言って、なんかちょっと監視し、あ、なるほど、
まあね、まあ、今そのこと自体は面白いけど、
はい、
こんな人はいないよって本は何ぼでも作れるね。
そうです
いない人の話だからね。
そうです。
ありえないこと書きゃいいわけだもんね。そうですか。あのもうちょっと日にち経っちゃったけどさ、
はいはい、
グレーの東京ドーム行ってきたんですよ。
はいはい、
で、まあ、うん、2日間あって、
はい、
俺は2日目の方かな、うん、アンコールで YOSHIKI が登場するっていうさ、
YOSHIKI
だってさ、うん、あれで君とこのドラムの YOSHIKI じゃないから。
じゃないっすね、じゃないっすね、三浦のとこの YOSHIKI、
ね、三浦のとこの YOSHIKI ね、かっこ部長じゃないから。X ジャパンの YOSHIKI さんですよ。
はいはいはいはい、
まあまあもう まあ、東京ドームですからもうとんでもない盛り上がりで、あ、まあ、ジロークの大スターっぷりをまた久々に目の当たりにして、
はい、
まあ、楽しかったんだけど、いつもね、
はい、
そのVIPルームにさ、
はいはいはい、
こうまあ、案内していただくんですよ、まあ、ジロー君気を使ってね、
はいはいはいはい、
でそのヒゲちゃんの連中と言ったの、あ、連中ってあれか2人か、ベースの宮川と、
はい、
あのギターの斉藤と一緒に行ったのね、
はい、
まあ、うちのスタッフとで同じ部屋にあとのビップルームはたくさんあるんだけど、はいはいはい、で俺の部屋はチャットモンチのアッコちゃんとあのストレートな新平くんが一緒ですって聞いてたの、うん、なるほどなんつって、
はいはい、
で、まあ、俺そのビップルームミスチルとかグレーでまあ何度も何度も行ってるからさ、
はいはいはい、
そのいろいろ失敗も経験して、
うん、
最初はね、
はい、
こうなんていうのもうすごいうやうやしい感じで、うん、一部屋に一人こう付き人みたいになんかこう、こう案内してくれるお姉さんがついて、
はい、
でこうなんかこう何ホテルの一室みたいになっててさ、はい、そのガラスの向こうがもうドームのボックス席になってますみたいな感じなんだよ。でそのとこにさこうメニューがあって、
はい、
ちょっと軽食とか、あのお酒とか頼める。
ほうほうほうほう。
でまあ頼んで飲んでてさで最初はまずVIP ルームに入る時点で、
はい、
そういうサービスがあると思ってただだと思ってて、飲んでたのね。
はいはい。
そしたら、そう思って帰った時と、
はいはい、
次に、すげえ高いってことを知って、だけど、それはミスチルだったかなグレーだったなんかグレーの事務所とかそのバンド側が負担ってことを知らないで俺すげえ高いワインとか飲んじゃった
あなるほど、
ね、たりとかしてこれはまずいっていうんで、うん、でこう今回そうし失敗しないように、うんうん、コンビニでチューハイとね、
うん、
俺のいつものさ缶チューハイと氷のセットあるじゃない、
はいはい、
あれと、まあ、ウイスキーの小瓶も持ってでそのヒゲの二人にもさ、
はいはい、
あそこで飲み食いすると高いし、うんうん、もしくはジュロークの負担になる可能性があるから、
うんうん、
ちょっとたらあマジですかそれは良くないですねっつって、うんうん、ちょコンビニ寄りましょうなんてさ、
うんうん、
でみんなビールとかこう買って、
はいはい、
どうも向かったんですよ、
うんうん、
でこうこちらですと案内されてね、
はい、
でまあもうさなんかこうコンビニ袋ガサガサみんな広げてね、
はい、
ちょっといろいろこう、まあ、飲み始めてたんですよ。もうテンション上がってその会場を見てすげえなみたいな、
うんうん、
もうセットがもう、
うんうんうん、
もう一大テーマアミューズメントパークみたいなもうすごい感じですからおおなんてテンション上がってね、うん、もうワイワイ飲んでたんだ、
はいはい、
まだ新平君とかあこちゃん来てないなと思って、
うんうん
うん、そしたら急にさガチャってこう人が入ってきて、
はい、
見たら、白いスーツ白い上下のスーツで、
はい、
ジャンルで言うと、
うんうん
一瞬こうホストみたいなすげえ威圧感のある
ほうほうほう
なんか迫力のある感じの人が入ってきてなんか髪長くて、
はい、
金髪だったかなで、うん、サングラスしてて、
はい、
それもなんか割と威圧感あるサングラスねでこう白いスーツ上下、
うん、
でその横に明らかにマネージャーみたいな急にジャンルが違 う,
ほ う, ほう
あの紺のスーツ着た宮本みたいな感じはこう立ってるわけよ、
はいはい、
で明らかにマネージャーみたいなでしかもグレーの東京ドームのビップルーム来る人じゃない、
うんうんうんうん、
だからもうなんかこう、うんうん、なんだか分かんないけどさ、
はいはいはいはい、
で向こうも戸惑ってるのあれみたい な, なんか俺らもコンビニ袋広げてなんかもう缶チューハイとか飲んでるからさ
はい、はい
なんか絵みたいになって、
はいはいはい、
で一瞬曲がってから、
はいはい、
隣の、まあ、ソファー見た子に、うん、こちら座ってもよろしいですかみたいなことを言ってきた、
うんうん
うん、で俺もうあもちろんどうぞみたいな、
うんうんうん、
もうヒゲの二人とかなんだか分かんないけどもう立ち上がっちゃったりしててもうなんか急にびっくりして、
はいはいはい、
そのなんとも言えない迫力と威圧感と、うんうん、その丁寧な口調がまた怖いっていうのであ でしばらくしたらあれは荒谷ちゃんが気づいたのかい荒谷ちゃんが聞きに来たそれとも向こうの人が言いに来たのあれ
私が気づいたんです、
うん、あ気づいたんだ、
はい、
これおかしいってなって荒谷、
はい、
ちゃんがその一応確認行ったの、
はいはい、
したら部屋間違って案内されてさ。
あ、なるほど。
あ、だから案内された。いや、その向こうの人にこちらですって案内されて、堂々と俺たちはその勘違いみたいなさ、プシューってやって、はい、もうなんかコンビニのつまみとか広げちゃったりとかしてるような状況ですよ。そこにそのなんか白いスーツに入ってきてさ、だから向こうもおかしいなと思ったはずなんだよ。なんか聞いた話と違う変なやついるみたいな。うん、似つかわしくない東京ドームのビップルームに似つかわしくないさ庶民がいるって感じになってるわけよ。だからなんかそしたら違います違います間違ってますってなって、俺たち
は
悪くないんだけど、
はいはいはい、
でも向こうの人は事情知らないから、
はいはいはい、
だからなんかすいませんと思ってもうすぐガサガサガサガサもうやって出てって、で、あの、じゃ本当はこちらでしたっていうふうに言ったのね。
はいはい、
そしたらさ、もうちゃんと二郎君からあの白ワインと赤ワインがこうあの、
あ、
何、氷のバケットみたいにザンザン入ってて、皆さんで召し上がってくださいみたいなこう軽食がバーッとあって、でもうみたいな感じだったの。でこっちだったかみたいな。でも新平君とか赤ちゃんも来て
はいはい、は
い、いやーなんて言ってさ、したらあれ誰だったんだろうねって言ったら、
はい、
あのルナシーの杉蔵くんでした。迫力あった、俺初めて会ったわ。ルナシーの杉蔵くん入ってきたらさ、そんな庶民がさコンビニ袋を広げてさワイワイやってたら嫌だっただろうなと思って、すいませんと思って、俺たち悪くないんだけどね、係のね人が間違ったんですよと思いながら、
すごい上下真っ白のスーツで、
で俺、はい、俺そのさ、はっきり顔がサングラスもしてたし分からないからさ、でもヒゲの二人があれ絶対ルナシの杉蔵さんだと思いますって言ってて、で夜さ、打ち上げには出なかったんだけど、俺そのメンツで新宿で飲んでて、そこに二郎が一人で来てくれたの、打ち上げ抜けて、でその話してさ、そこで杉蔵君ってどんな服着てあったら上下白ですって言うから、だよねだよねってやっぱそうだよねってなんか俺より年2つぐらい下なんだけど、なんだなんか痛いの知れない迫力あったよ俺もいやいやいやいや、もう参りましたよ。あ、しかも、
はいはい、
新井ちゃんがね、
はい、
向こうのその係の人に、まあ、今日は結構なんですけど、今日は結構なんですけど、あの本当はあの持ち込みはちょっとあの持ち込み料いただくんですけどねって言われて、もう超恥ずかしいよ、もう何やってもダメだ俺たちも。だからもう、ね、勝手に飲み食いしても二郎君のハイラインになっちゃうし、俺自分で買ってっても叱られるし、もう何やってもダメだよ。しかもさ、俺はね、次郎くんにお金か負担がいっちゃいけないと思ったけど、
はいはいはい、
よく考えたらヒゲちゃんとか、うん、アッコちゃんとか、
はい、
あの新平くんは後輩ですから、
うんうん、
次郎くんにご承諾ってもいいんだよ、俺以外みんな後輩だからその辺は、だからよく考えたら別に、まあ、もう次郎くんお金持ちですから別に後輩がビールぐらい飲むぐらいね、
ま
あ、高いビールなんだけど、
あ、
いやけど、もうそっかと思って、いろいろ間違っちゃったな間違っちゃったよ、もう本当に
本当になんかこう、うん、庶民感で見えますよね、その、
いや本当にもう
コンビニのやつ集めてガサガサって帰るときも、
なんかちょっとあの中腰で出てくみたいな中腰であの小走りで出てくザコども
なんだったのかなみたいな、
うん、だから杉蔵くんの方はこっちが誰だか分かってないだろうから
そうですよ、ね、
あれだ、なんだったのあいつらがあのバカどもみたいな達成のすいませんだって多分その部屋、はい、杉蔵くんとマネージャーさんだけってことはありえないから、
は
い、多分誰かと一緒で、
うんうん、
それが、ね、例えば分かんない、適当になんかね、タクロー君あたりから、うん、だいたい近しい人と一緒にするからさ、誰それと一緒だよとかさ、
うんうん、
例えば分かんない、例えばラルクの誰かと一緒だよとかさ、
うんうんうんうん、
あったかもしれないじゃん、
はいはいはい、
したら俺たちいたからね、サオワンシエルいたから乾きも広げて乾いたでもやべえよもう本当に本当にね、もうやだやだ メール読むか。ペンネーム塊、
はい、
ボリューム108で岩塚製菓のきなこ餅というせんべいを紹介した塊です。
ああはいはいはい、
美味しかったよね。
美味しかったですね、うん、
その前に食べたポテチの印象がなくなったという言葉が非常に嬉しかったです、
うんうん、
で今日は澤さんにお礼をしたくなりメールしました。これまでポッドキャストでは電気屋やタクシーとのバトルの話をされてましたが、うん、私もここ1年ほど購入した輸入車が初期不良で動かないというトラブルでずっとバトルしていました。初日に壊れて修理して新車なのに私が修理費用を払い、戻ってきたら同じところが壊れてて再度修理やっとまともに乗れるようになったと思ったら1ヶ月で再発。そんな時に沢さんの素晴らしいヘリクスが誰がヘリクスだ私には神からのアドバイスに聞こえました。で、あのこの人が、
はい、
俺は新車に金を払い、うん、何もしていないのに壊れたから修理費用を払い、
うんうん、
そのために交通費と貴重な休日を使って取りに行っていると、
うんうん、
なのにお前ら全く同じ故障をいつまでも直さないでいるどういうことだと担当の方を問い詰めたところ、うんうん、修理ではなく交換でさらに今までにかかった費用も全て返してもらいました、うん、非常に時間はかかりましたが今は問題なく走ってます、うん、ありがとうございました、うん、まあ俺はアドバイスではないけどねただまあ自分のこんなことあったよって、あ、そっか、その回は宮本と喋ってないから、あ、電気アートのバトルは宮本とじゃなくて純と喋ってたから、
あ、うん、なるほど、
まあまあ、まあちょっとそういういろいろあの、あったんですよ、いろいろやりとかね、まあ相手が、まあ、100% 悪いんですけどね相手が 100% 悪いんですけど、その戦い方がいろいろあるって話をして、それをまあ使ってみたんだね。
うーん、
でもやっぱりさ、いや、あの、何もその暴力的にさ、
うんうん、
とかそういう風に全て威圧的にいけっていう風には俺はさすがに俺も思ってないんだけど、
はいはいはい、
あの明らかに相手が悪くて泣き寝入りはちょっと辛いじゃない、
うんうん、
なんかね、だから本当にこれ新車なのに初日に壊れて修理費用で直してあのでもらって直ってないとか、
うん、
かわいそすぎるもんね、こんなのね、どう考えたって、ね、うん、ペンネーム、はい、日の絵犬、
はい、
佐尾さん、レッドバットで販売する予定だとか言っていたサングラスの件はその後どうなりましたか、
うん、
去年末に販売予定のはずがなぜかバスター君ペンダントにまんまと乗せられましたよ、うん、なんだこれ、まあ、まあいいわ、うん、レッドバットで販売するサングラスは完成しました。
お、
そして今俺がつけてるやつがもうこれ実は変わってるんです。
なんかちょっと、うん、いつもより目が見えると思ってますよ。
あ、なるほど、
はい、
あのレンズも変えたので、
あ、
ちょっと変わったし、フレ、まあ、ほぼそっくりじゃん。
そうですね、
もう、うん、今までかけて10年ぐらいつけてたのと、
はいはいはい、
まあ、似せたんだけど理想的に少し、
うんうんうん、
まあ、細くしたりとかちょっとだけ5ミリぐらいね、あのして、まあ、サイドにレッドバットのロゴマークとかコウモリとかちっちゃく入ってるんですけど、これがね、ちょっとこれ本当に、はい、本当に申し訳ないから、もうこれ本当に一部の、ね、大人だけが買ってくださいと思うんだけど、
はいはい、
すげえ高えの。
あ、そうなんですか
俺がこだわってしまったがために、
あ、
ちょっとこれ意外と特殊な形で、
はははは、
あのさ、こう、のこう今口で言葉でなんて説明していいか分かんないんだけど、
うん、
真正面から見たらね、
はい、
この柄の部分あるじゃない、
はいはいはい、
柄の部分がさ、宮本かけてるのもそうだけど、
はい、
やっぱちょっとさ、その真正面から見た時にさ、うん、あの、なんていうか、こう出っ張りがあるじゃない、柄をつける場所っていうのが、
はいはいはいはい、
これで伝わるかな、聞いてて、
レンズの奥にポコッとこうね出てますもんね、
メガネなんていうか、こうなんかポコってさ、
はいはいはい、
絵をつけるための出っ張りあるじゃない、
はいはいはい、
それだったらがかなり根を抑えて作ることができたんだけど、これがないのがフラットなのが本当に漫画で描いた時のサングラスみたいな状態じゃない、これが結構印象が大事なんだよね。
なるほど、
うん、
それにするとちょっとじゃ
あこれ作れるとこが少なくて、その福井県メガネの町にいろんな工場があるんだけど、そこでも1軒ぐらいしかなかったのかね、 うん、それで作ってもらったのでね、なんとあの1万5000円もするんです。高っいやそれがもう、
ね、
あの原価自体がもう高すぎて、うん、もう商売としてギリギリな感じで、そうなんです。しかもほらこれが大スターならさ、はい、それは何千本も作ればね単価は安くなるんだけど、そんなに作れませんから、うーん300ぐらいだっけ、うん、うん、300ぐらい。でも300だって結構だよ、俺と同じサングラスしてると300人いたら、ね、結構な気持ち悪さだからね、うん、だからその300本限定なのであのとりあえず初回300本しか作ってないので1万5000円ってとんでもない値段になってしまったんだけど、ただあれですよ皆さん、俺はこれ自分レンズにあの土入りに変えたじゃない、
はいはい、
変えてるんですよ、
いつも、う
ん、これまさかの4万7000円したからねびっくりした、今さなんか眼鏡って、
はい、
なんか7、8000円でその日にお持ち帰りみたいなのよくやってるじゃない、
ね、うんうんうん、
で俺も10年ぶりだからもう安くなってんのかなと思いながら、
はいはい、
でもいろいろ特殊でやっぱこれがでそのまあ一番丈夫で一番薄くて、うん、
はいはい、
一番傷がつきづらくみたいな、なんか、うん、マックスにしてくださいって言ったらさ、うん、結構あの値段の方がっていうから、はい、金のことは気にしないから、
はいはいはい、
あ一番マックスにしてくれって言われて、まあ多分3万ぐらいかな、3万弱かな、うん、なんて思ったら、はい、なんか4万7000円で高えと思った高えと思ったけど、でも俺前も10年ぐらいしてたからさ、
あ
だからまあ長いことするからまあいいかと思って、
そうですね、うん、
そうなんだよなのでまあだから一部のお金なら大人がこのこれ夏が来る前に購入していただけるまあね多分300は相当、その値段で300は相当苦戦するから、まあ10年ぐらいかけて売ろうかな、うん、でレッドバットの商品をずっと出してなかったので、このサングラスができたら出そうと思ってたから、
う
ん、久しぶりに新作の T シャツも出たりしてね、
うん、
まあ、ちょっと、まあなのでシュリスペルフとさ、
はい、
俺引き当てで一緒にツアーやるじゃない、
はい、
名古屋大阪新潟会、
はい、
うん、札幌東京ワンマンだもんね、
そうです、
そこでまあ会場で久しぶりに、うん、あの T シャツ新作とか、はいはいはい、売ろうかなと、まあ、サングラスで1万5000もするんでちょっとライブ会場で買うってイメージはないけど、まあ、一応、
うんうんうん、
まあ、持ってて見てもらってね、こんなんですよ、はいはいはい、
ちょっとマットな感じの、
うん、そうだね、
ですよね、
いやすげえ高級感あるよちゃんと、うん、しっかり作ったから、そうなんだよ、こだわっちゃったんだよねいや妥協すると今安くできたんだけど、妥協したら俺結構それ書けないんだよ自分で、
あ
書けなかったらもう俺モデルじゃないじゃない、
そうですね、
だからね、そうなんだよ、そうなんだよね、
うん、
まあ、T シャツも一応またヘンテコなの、
うん、
なかなか勇気がいるヘンテコなやつを作ったのであ
らちょっと楽しみです、
違うわ一個まともなの、グリーンデーのパルディの可愛いやつ作ったんだ、
ほ
う
ほ
う、そうだ、うん、
あら楽しみですね、うん、
おすすめメールがあるんだねどっちにしようかな、ペンネームポペチ、おすすめしたいのはカバヤのまるで白皮付き、これでひまわりって読むんだっけ、ねえねえねえ、
ヒューガナツって書いてますね、
あヒューガ、ひまわりとは読まねえかヒューガナツ、グミ、ヒューガナツミカン、ヒューガナツミカンってもんがあるんだね、ヒューガナツミカンの爽やかな風味と食感がたまりません、
うん、
グミか、どうかな、まあ、割とこういうものは嫌いではないけど、
いただきます、
あなんか独特、
そうですね、
うん、
あなるほど、
好きかも、
美味しい、
あ本当だこれ不思議、この白皮付き、
そうですね、この周りに本当になんか、
ね、 面白い発想が。だってこれ本物は撮りたいやつだよね、本当だったら。
そうですね、
うん、リアルのミカの時は一生懸命撮りたいやつとこだよね、うん、それをあえてつけるっていう。カバヤのまるで白皮つき優雅夏グミ、
いいですね。
いいね、おすすめです。
おすすめです。
じゃあ今週はこんな感じで、山中沢と
シルスペール宮本でした。